14ホトトギス当選後の個人の事業が俳句、和歌、写生文の3つであったことは前回に述べた通りであったが、その他個人は香取穂妻君の鋳物を見てから盛んにその方面の研究を試み始めたり、伊藤佐世君が茶の湯を愛好するところから同じくその方面の趣味にも心を止めてみたり、また晩年は草花類の写生を試みて浅井画伯などの賞賛を博したりしていた。ある時世が訪問してみると、孤児は紙の基盤の上に泥の軌跡を並べていった。別に定石の本とか手合わせの本とかを見て並べていたわけではなく、ただ自分の考えで白と黒との石を代わりばんこに紙の上に置いているのであった。それまでほとんど碁というものについて何の知識もなかった孤児は、ふと思い立って碁の一人研究を始めたのであった。ある時風が吹いたためにせっかく並べた石が紙とともに飛んでしまって何もなくなってしまったというようなことを孤児自身で文章にしたことがあったように記憶する。ある時四方田、清生、世の三人が落ち合って孤児もその中に加わって四人で五目並べをしたことがあった。それもその紙の基盤と泥の軌跡とであった。孤児の草花の写生はだいぶ長く続いてなかなか巧みなものであった。水彩画の絵の具で描くのであったが、色の用法などは何人にも習わず、また手本というようなものは一冊もなく、ただ目の前に草花類を置いていきなりそれを写生するのであったから、色の使用具合とかなんとかそういう形式的なことは一切知らずにやるので、ちょっと見るとバカに汚い素人臭い感じのするものであったが、しかしその純朴な単刀直入の写生趣味になかなか面白いものがあった。この絵画の試みも事実を写生するということが文芸の第一生命であるという孤児の確信から来ているのであった。穂妻君の鋳物を批評するのにもこの写生ということを極限して従来の型にはまろうとする上に警告を与えるのを常としていた。例えば四季書簡集にこういう歌が載っている。これは穂妻君の鋳物の批評である。青によし奈良の仏もうまけれど、写生に増すはあらじとぞ思う。天平の飛騨鎌倉の飛騨にあらで、写生の飛騨にもはや寄るべし。雨売りの飛騨は誠の飛騨ならず、誠の飛騨が美の多い飛騨。人の衣に仏の飛騨をつけんことは、竹に桜をつけたらんがごとし。第一に線の配合その次もまたその次も写生写生なり。これは穂妻君の作である雨売りの飛騨が型にはまった飛騨であって面白くない。ぜひとも実際の衣の飛騨を研究してその写生をせねばいかぬというのである。写生という言葉の繰り返してあるところに孤児の主張は監修されるのである。最後の歌に第一に線の配合とありて、写生以上になお線の配合なるものを置いているところは、孤児は写生の上に一体活眼を開きながらもなお旧来の宿論たりし配合論に煩わされていると言っていいのである。もし要して孤児に代わって言わしめるなら、第一に写生、その次もその次もまたその次も写生写生なり、と言いたいと思う。線の配合の妙味もまた、写生より、え、 来るべきものではなかろうか。何はともあれ、孤児は、かくのごとく、何事にも研究的で、病を忘れ、死を忘れ、一日生きていれば、一日研究するという態度で、すべてのことに向かったのであった。孤児の病苦の医者は、一に、この研究そのものにあった。その上、孤児は、その研究の結果や、自分の意見やを、黙ってしまい込んでおくことのできない人であった。まずこれを友人や門下生に話し、それに対する他人の意見を聞くことを楽しみにしていた。ことに没前 1,2 年は日課として短文を日本新聞に出し、毎朝その自分の文章を見ることを唯一の楽しみにしていた。新聞社の都合でその文章が1日でも搭載されぬことがあると、孤児の癇癪はたちまち破裂して、早速新聞社に抗議を申し込むのが常であった。ある時は、そんなに紙面の都合で載せられるなら広告料を支払うから広告面に出してくれなどと言ってやったことがあるように記憶する。そういうことをして孤児は自ら生きる方法を講じていたのである。孤児の体はほとんど死んでいたのを、常に精神的に自ら生きる工夫を凝らしていたのであった。臨終前にはだいぶ足に水を持っていった。そこで少しでも足を動かすと、たちまち全身に大振動を与えるような痛みを感じたので、その共感は激しいものであった。孤児自身ばかりでなく、家族の方々や我々まで戦々恐々として病床に一致していた。孤児はその水を持った膝を立てていたが、誰かそれを支えているものがないとたちまち倒れそうで、痛みを感じるというので、マイ君が手を添えておられたのが、その手が少しでも動くとたちまち大共感が始まるのであった。ある時、マイ君が用事があって立たれる時に、世は変わってその役目に当たった。その頃の孤児は座敷の方を枕にしていたので、臨終の時の姿勢もその時の通りであった。いつも座敷に座っていた我らはしばらく孤児の顔を見なかったのであったが、その痛ましい足に手を支えながらしばらくぶりに見た孤児の顔は、全く思想を禁じていたのに、世は吉祥した。臨終に近い病人の床には必ず聞こえる一種の周期が鼻をついた。大小便を取ることも自由でなかったので、その周期は随分激しかった。
臭いぞよ。
と孤児は注意するように世に言った。それほどでもない。と世は答えた。右の手で凝画しておる孤児の右足を支えるのであったが、じっと支えているうちに手がちぎれそうに痛くなってきた。けれども、その世の手が微動をしても、たちまち大振動を孤児の全身に与えることになるのだから、じっと我慢していなければならなかった。それは随分つらかった。その上、根岸は香川名物なので、そうやっている手にも首筋にも額にも蚊が来て止まる。それを打つことも払うこともできないので大いに弱った。その時孤児はこんなことを言った。
バキの修行ができるよ
と。それは微動もせずにじっと探査しているのが能の脇の修行になると戯れたのであった。その頃世も碧後藤君も宝生金五郎沖縄の勧めに従って脇ずれなどに出ていたのであった。前の臭いぞよといった言葉も、この脇の修行ができるよといった言葉も、少し舌がもつれて明瞭には響かなかったけれども、十分に聞き取れぬほどではなかった。 この頃でもなお孤児は例の新聞に出す日課の短文をやめなかった。試みに9月12日以降の文を伐採する。シナや朝鮮では今でも拷問をするそうだが、自分は昨日以来昼夜の別なく答え好きなしという拷問を受けた。まことに話にならぬ苦しさである。12日。人間の苦痛はよほど極度へまで想像せられるが、しかしそんなに極度にまで想像したような苦痛が自分の好みの上に来ることはちょっと想像せられぬことである。13日。足あり仁王の足のごとし、足あり他人の足のごとし、足あり大盤石のごとし。わずかに人をもってこの客頭に振るれば天地震動、草木号泣。浄化し、いまだこの足を断じ去って、五色の石を作らず。14日。芭蕉が奥羽安行の時に、尾花沢という出羽の山奥に宿を凍って、馬小屋の隣にようよう、一夜の夢を結んだことがあるそうだ。殺しも夏であったので、飲み白み、馬の死とする枕元という一句を得て片身とした。しかし芭蕉はそれほど周期に辟易はしなかったろうと覚える。上野の動物園に行ってみると、今は知らぬが、前には虎の檻の前などに来ると、物珍しげに江戸っ子のチャキチャキなどが立ち止まってみて、鼻をつまみながら、くせえくせえなどと悪口を言っている。その後へ来たアオゲットのじいさんなどは、一向、匂い何かには平気な様子で、ただ虎のでけえのに驚いている。15日。宝庇三神より来書。17日。拝啓昨今五病症六尺の木、二三寸に過ぎずすこぶる不穏に存じ候間、お見舞い申し上げ候。だるまぎもぼんごろより引きこもり、縄鉢巻きにて掛井の滝に荒行中、ご部員いたし候。肺病の夢見なるらんホトトギス、拷問などに誰がかけたか。すなわち孤児の日課の短文病床六尺は、これで終末を告げている。そうして孤児は、超えて一日、9月19日の午前1時ごろに瞑目したのであった。実に孤児は、没前2日までその行を続けたのであった。もっともそれらの文章は、変わり合って沈騰に辞していた我らが、孤児の口授を筆記したものであった。前に述べた世が孤児の足を支えたというのは、確か13日であったかと思う。13日の世は、世が泊まり番であった。世は座敷に寝て、密かに寝室の様子を伺っていたのであったが、存外安らかに孤児は眠った。孤児の目が覚めたのは、もう障子が知らんでからであった。まず孤児は糞尿の始末を舞君にさせた。その時、納豆、納豆 という売り声が裏門に当たる前田の邸中に聞こえた。小路は、
あら、納豆林が珍しく来たよ、
と言った。それから、
あの納豆を買っておやりなさいや、
とボドーに言った。ボドーは縁に立ってその納豆を買われた。小路はこの朝は非常に気分がいいと言って、世に文章を筆記させた。9月14日の朝、と題する文章がそれで、それは当時のホトトギスに載せ、式商品文集中にも収めてある。
9月14日の朝、朝、蚊帳の中で目が覚めた。なお半ば夢中であったが、おいおい、と言って人を起こした。次の間に寝ている妹と、座敷に寝ている虚子とは、同時に返事をして起きてきた。虚子は看護のために、昨夜泊まってくれたのである。雨戸を開ける。蚊帳を外す。この際、夜は、口のうちに一種の不愉快を感じるとともに、喉が渇いて、全く潤いのないことを感じたから、用意のために、枕元の盆に乗せてあった甲州ぶどうを10粒ほど食った。なんとも言えぬうまさであった。近景のつゆいっぱいという心持ちがした。かくてようように眠りがはっきりと覚めたので、十分に体の不安と苦痛とを感じてきた。今人を呼び起こしたのももちろん、それだけの用はあったので、直ちにうちの者に腐女物を取り除けさせた。用は四五日前より容体が急に変わって、今までもほとんど動かすことのできなかった両足が、にわかに水を持ったように膨れ上がって、一部もゴリも動かすことができなくなったのである。そろりそろり、すねと皿の下へ手をあてがって、動かしてみようとすると、大盤石のごとく、落ち着いた足は、非常の苦痛を感じねばならぬ。要はしばしば、手指の苦痛を経験したことがあるが、この度のような非常な苦痛を感じるのは初めてである。それがために、この2、3日は、世の苦しみと、家内の騒ぎと、友人の看護方々、弔い来るなどで、病室には一種不穏の兆しを示している。昨夜も大勢来ておった友人、碧梧堂、祖骨、佐世雄、穂妻、隆は帰ってしもって、夜らの眠りについたのは1時ごろであったが、今朝起きてみると足の動かぬことは前日と同じであるが、昨夜に限って、ほとんど、寒暖なく熟睡を得たためであるか、精神は非常に安穏であった。顔は少し南向きになったまま、ちっとも動かぬ姿勢になっているのであるが、そのままに、ガラス障子の外を静かに眺めた。時は6時を過ぎたくらいであるが、ぼんやりと曇った空は、少しの風もない、はなはだ静かな景色である。窓の前に一軒半の高さにかけた竹の棚には、よしずが三枚ばかり載せてあって、その東側から登りかけているヘチマは、10本ほどのやつが皆痩せてしもうて、まだ棚の上までは取りつかずにいる。花も2、3輪しか咲いていない。正面には、おみなやしが一番高く咲いて、系統は、それよりも少し低く、5、6本散らばっている。周回道は、なお衰えずに、その梢を見せている。要は、病気になって以来、今朝ほど安らかな頭を持って、静かに、この庭を眺めたことはない。うがいをする。 教師と話をする。南向こうの家には尋常2年生くらいな声で本の練習を始めたようである。やがて納豆売りが来た。世の家の南側は孤児にはなっているが、元加賀の外邸内にあるので、この孤児も行き止まりであるところから、納豆売りでさえこの裏地へ来ることは極めて少ないのである。それでたまたま珍しい飲食商人が入ってくると、要は奨励のためにそれを買うてやりたくなる。今朝は珍しく納豆売りが来たので、店内の人はあちらからもこちらからも納豆を買うている声が聞こえる。世もそれを食いたいというのではないが、少し買わせた。教師と共に須磨に行った朝のことを話しながら外を眺めていると、たまに梅雨でも落ちたかと思うように、ヘチマの葉が一二枚だけひらひらと動く。そのたびに秋の涼しさは肌に染み込むように思うて、何とも言えぬ良い心持ちであった。なんだか苦痛極まって、しばらく病気を感じないようなのも不思議に思われたので、文章に書いてみたくなって、要は口で綴る。教師に頼んでそれを記してもらおうた。筆記し終えたところへ母が来て、ソップは来ておるのぞな、と言った。もう自分の命が胆石に迫っているのに、奨励のために納豆を買わせるなどは孤児の面目を発揮したものである。この文中に、須磨にいた朝のことを話す、とあるのは、一人この日ばかりでなく、談話の材料に窮したときは、要はいつも須磨を話題に選んだものであった。前にも書いたことがあるように、須磨の静養は、孤児の生涯における最も快適な一時期であったので、いかに機嫌の悪い時でも、どうかして話のつるをたどって、それを須磨にさえ持っていけば、大概孤児の機嫌は治ったのであった。この朝は、初めから機嫌が良かったが、話は自然、須磨に及んで、孤児はやや不明瞭な言葉で、しばらく楽しく語り合った。足あり、仁王のごとし、うんぬんという記事も、この文章を書いたついでに、世が筆記したもののように覚えている。その翌日の15日の記事に、糞尿の周期のことが参考まで書いてあるのは、孤児自身、病床の周期に基づいたものに相違ない。その二項ともが周期の弁護になっているところも、孤児の面目を発揮している。それから16日には記事がなく、17日には宝庇三人の来書が代わりに載せてあって、18日もかけ、19日朝に永眠されたのであった。それから思うと、15日の周期の記事を除くと、実に14日の朝の記事は、孤児の最後の文章と言ってもいいものであったのである。15日から17日までのことは記憶がおぼろげであるが、18日の午前であったか午後であったか、魚らが沈騰に控えていると、孤児は数日来同じ姿勢をとったままで音もなく眠っていた。そこへ宮本中氏、医師が見えて、
どのあたりが苦しいですか、
と聞いた。このあたり一面に、と孤児は左の手で胸のあたりを教えた。胸部には水が来ておったが、手の方は痩せたままであったので、ほとんど骨に皮を着せたような大きな手を広げるようにして、その胸部を教えた時の光景が目に染み込んでいる。
そうですか。それでは楽にしてあげますよ。
と宮本氏は子供にでも言って聞かすような調子で言って、何か粉薬を服用させた。それもガラス管で水を吸い上げるようにして飲んだのであった。それから孤児は眠ったようであった。沈湯にいる我らも黙りこくっていた。沈鬱な空気が部屋に漂っていた。それからしばらくして、孤児はまた目を覚まして、口が乾くのであろう。
水、
と言った。舞君は先刻服薬した時のように、やはりガラスの管で飲ませた。孤児はそれを飲んでから、
今、誰が来ておいでるのぞい、
と聞いた。舞君は、沈湯に固まっていた我らの名を読み上げた。それからしばらくの間のことは記憶していない。確か世は、他の人と交代して、一応自分の家に引き取ったものかと思う。その18日の夜は、皆帰ってしまって、世を一人、座敷に床を述べて寝ることになった。どうも寝る気がしないので、庭に降りてみた。それは12時ごろであったろう。ヘチマの棚の上あたりに明るい月がかかっていた。世は黙ってその月を仰いだまま、不思議な心持ちに閉ざされて、しばらく突っ立っていた。やがてまた座敷に戻って、病床の孤児を覗いてみると、よく眠っていた。
さあ、清さんおやすみなさい。また代わってもらいますから。
と母堂が言われた。母堂は少し前まで伏せっていられたのであった。そこで今まで起きていた舞君も、次の間に休まれることになったので、世も座敷の床の中に入った。眠ったか眠らぬかと思ううちに、
清さん、清さん、
という声が聞こえた。その声は、狼狽した声であった。世が決起して病床に行くときに、舞君も次の間から出てこられた。そのとき母堂が何と言われたかは記憶していない。けれども、こういう意味のことを言われた。孤児の沈湯に、高見氏の夫人と二人で話しながら、夜伽をしていられたのだが、あまり静かなので、ふと気がついて覗いてみると、もう息はなかったというのであった。舞君は泣きながら、
兄さん、兄さん、
と呼ばれたが返事はなかった。裸足のままで林家に行かれた。それは電話を借りて、医師に急を報じたのであった。要は、とにかく、近所にいる壁後堂、祖骨二君に知らせようと思って、角を出た。その時であった。さっきよりも、もっと晴れ渡った、明るい、旧暦十七夜の月が、大空の真ん中にあった。ちょうど一時から二時ごろの間であった。当時の加賀邸の黒板塀と、向かいの地面の竹垣との間の狭い通路であるうぐいす横丁が、その月のために昼のように明るく照らされていた。世の真っ黒な影帽子は大地の上にあった。黒板塀に当たっている月の光はあまり明らかで、何者かがそこに流れていくような心持ちがした。四季孤児の霊が今空中に昇りつつあるのではないかというような心持ちがした。四季幾夜、十七日の月明に。そういう語呂が口の内につぶやかれた。世は孤児の霊を見上げるような心持ちで、月明の空を見上げた。亮君を起こして帰ってきてみると、母堂と高見夫人とは、なお沈湯に座っておられた。舞君は、 次の間に泣いておられた。ほとんど孤児の解放のために生きておられたような舞い組んだもの。たとえ今日あることは数年前から予期されていたことにせよ、今さら別離の情の耐え難いのは当然のことである。何事にも諦めのいい、めめしいことは一度も言われたことのない母道も、今外から戻ってきた世を見ると急に泣き出された。世は言うべき言葉がなくって、黙ってその傍らに座った。
のぼはキヨさんが一番好きであった。キヨさんには一方ならんお世話になった
と母道は言われた。それは高見夫人に向かって言われたのであった。世は何と答えていいかをわきまえなかった。相変わらず黙って座っているばかりであった。碧梧堂君や祖骨君や勝南先生なども見えた。何にせよ天命を待たなければならなかった。勝南先生を中心にして一同で暁を待った心持ちはしめやかであった。医師が来てから間もなく夜が明けた。勝南先生の宅を本陣にして、葬儀その他についての評議が開かれてからは、落ち着いた心持ちはなかった。その夜の通夜は、断書平日のごとくなるべきこと、というかねての孤児の意見に従って、自然に任せておいた。今日は前夜の睡眠不足のために、耐え難くて、一枚のお布団をかしわ持ちにして少し眠った。一人の俳人のそれを訂正に誹謗しつつあるのを聞きながら、世はうつらうつらと夢に入った。孤児生居の地、にわかに豆豆しげに孤児の弟子となった人もたくさんあった。その人らは好んで、よらの不謹慎を責めた。孤児逝去後、孤児に対して悪声を放つ人はあまりなかった。ただ一人あった。与党碧梧堂君とは孤児の意を汲んで、死後と題する文章にあるような質素を極めた葬儀にせようと思ったが、それは空想であった。けれどもその葬儀はやはり質素な葬儀であった。私はこれでひとまず孤児追悼談の筆をやめようと思う。私は今でもなお孤児の新しい骸の前で母道の言われた言葉を思い出すたびに深い考えに沈むのである。世の生涯は要するに孤児の行為に固付した生涯だったのであろう。大正3年2月13日夜11時半、各室。